エンリフ公開情報。現在の最新話は最終5話、歩き出す今と動き出す未来となっております。その他 ER マニアックスと題しまして企画シリーズも公開中。00エンドレスリフレインプロモーション音声、01飯塚美宇、02菅名涼、03中村香織キャラクター紹介音声、04私は自分を隣人のようには愛せない香織メモリーズ、05 I will be born to be loved 涼メモリーズ、06彼女は未だキスさえしたことがない美宇メモリーズ、07 Forget me, forgive me not 日向メモリーズを特設ページおよび公式 YouTube チャンネルにてお聞きいただけます。そしてそしてずっと引っ張ってきましたが、ここで新しい ER プロジェクト始動のお知らせです。その名も ER エタニティーズオリジナル曲プロジェクトとなっております。なんと ER の作品イメージ曲、キャラクターイメージ曲を作っていただけることになりました。作曲演奏してくださるのは同人界隈で知らない人はいないんじゃないかなと私は思っております。サークル君の音のピアニスト真島心さんです。現在プロジェクト進行中ということで、ボイスドラマは終わってしまいますけれども、曲が少しずつ上がっていくことと思います。引き続きね、 ULP 公式から目を離さないでくださいね。エンリフ公開情報でした。お送りしてきました ER メモランダム05、終わりの時間が近づいてまいりました。さあツイッターでもいち早くお知らせしていますが、イベント情報です。 ER を美しいイラストで彩ってくださっておりますゆり創作サークル琴の音館の琴の音純さんが作品特製カードを作ってくださいました。ここに来てデータを飛び出し紙です。でですね、そのカードをイベント配布していただけることも決定いたしました。はい、今から詳細を言いますよ。2019年1月14日月曜日祝日、東京大田区産業プラザピオにて行われますゆり系オンリーイベントガールズラブフェスティバル25の琴の音館スペースでの委託配布となります。配置場所は雪の穂06です。ぜひゲットしてください。カードを受け取ってくださった方限定の特典もあるかもよっていうことで、今頑張って準備をしております。先行公開音源になるんじゃないかな、なんだろうなって感じで、私もとってもワクワクしております。イベント詳細はツイッターのガルフェス公式@GLフェスを、サークル詳細は琴の音館公式@琴の音館をチェックお願いします。はい、琴の音館なんですけれども、すごく私が個人的にお世話になっておりまして、まあ、ER はカードだけの配布なんですけれども、他にもですね、多分サークル作品がいっぱい頒布されるのかな、なんか楽しみですねって感じで、結構1時もやられるし2次創作もされるみたいなので、皆さんぜひぜひゆり好き美少女好きの皆さん行ってくださると嬉しいなと思っております。本当にER 以前からだと思うんですけれども、個人的にお付き合いさせていただいているサークルでですね、ちょこちょこと私が出演させていただいている作品なんかもあったり、これからできていったりするんじゃないかなと思いますけれども、すでに告知が出てるものもまあありますけど、来年もいろいろと出るのではないでしょうかっていうことで、ちょっと私の告知までしてしまいましたが、イベントで頒布されるものはちょっと私もまだわからないので、本当に公式の@琴の音館のツイッターを見ていただきたいなと思うんですけれども、今後もよろしくお願いしますっていうことで、ちょっとほのぐらいというか背徳的というか、なんとなくこう現実的に考えると行き過ぎているけど、まあある意味純粋に相手のことを思ってこうなんか恋愛している、好きっていうのをぶつけている女の子たちが結構出てくるゆり作品になっているんじゃないかなと思います。琴の音館のなんか作品の傾向として、なのできっとうちには飯塚姉妹っていうちょっとこう背徳シスターズもいますけれども、ER が好きな人はきっと琴の音館の作品も好きなんじゃないかなと思います。向こうにもきっと いけない姉妹がたくさんいらっしゃることと思いますので、ぜひですね、あの ER5 話まで聞いて、企画なども聞いてですね、いや好きだなこの作品の傾向と思った方はですね、子供の、ね、作品も好きなんじゃないかと私は思っておりますので、ぜひぜひあのスペースに遊びに行っていただきたいですし、ネット上で公開されているものもどんどんあの見ていっていただければ嬉しいなと思います。すごく個人的な感想をいっぱい言いましたけれども、エンリフ制作チームはあなたからの作品感想をお待ちしております。アドレス言いますよ、 ulphp@m-pe.tv、 もう一度言います、 ulphp@m-pe.tv までお送りいただけましたら監督に直接届きます。 ULP のツイッターサイトのメールフォーム、拍手、私のブログなどから送っていただいても大丈夫です。最後に改めまして、ここまでお聞きくださり本当にありがとうございます。最初あの三崎監督にユリを提案された時はですね、まあそんなにユリは詳しくないですし、なんか私のイメージとしてユリって本当にこう可愛い女の子とか綺麗な女性とかそういう方々が出てきて、なんだろう、なんか完成された美みたいなイメージがすごくあったですし、まあ、さらに監督がこう持ってきてくれたこういう、 こう BGM 素材 SE 素材を使ってこういう作品を作りたいんだっていうことをすごく熱くプレゼンしてくださったんですけれども、本当にこう世界観が綺麗で脚本も合わせて、まあ、声優としては本当に最低な断り方だと思うんですけれども、この世界観を汚さずに演じきるのはちょっと私は自信がないので申し訳ないんですけれどもっていうことをすごく言ってですね、何度かな、 2,3 度多分断っているんじゃないかなと思います。まあ、実際私はあんまりこうなんて言うんですかね、人気のある可愛い声とか萌え萌えした感じの、なんだろう、なんかこうみんなが聞いて、あ、この子本当に美少女可愛い愛おしいって思うような声が出せるような声優ってわけではないので、なんかそういうところもあってちょっとこうユリには私は向かないんじゃないかなって思っているところがすごくあったんですけれども、いや、あのデフォルメされた美を作りたいわけではこうないし、むしろこうリアリティがあるぐらいの、汚していこうこの作品をっていうぐらいの勢いで、あの風音さんに演じてほしいっていうことを言っていただいてですね、本当に何度も何度もこう私に対してアプローチをかけてくださって演じることを決めた作品ですね。まあ、普段そんなになんかこう依頼をガンガン断るタイプではないんですけれども、なんとなくこうプレッシャーがあったんですが、それでもこうたくさんいろいろと言ってくださって、いろんな作品も聞いてくださってっていうことで、今 ER が完結となったことがなんだかこうすごくいろんな葛藤ありましたし、監督といろいろね言い合いやり合いしたこともありましたけれども、いやでも折れずに誘ってくださってよかったなと思います。今となってはもうすごく大きな代表作になったなっていうのは自分でも感じます。まあ、まさか自分で全キャラ演じることになるとは思ってなかったんですけど、いやでも本当にこの作品に出会えたから勉強できたことってすごくたくさんあるし、機材のこともまたこう学び直して、どうやってこう収録したらいいか、どういう機材で収録したらいいかっていうこともすごく考えた作品になったので、もちろん未熟なところはありますし、監督も監督として初めての作品だし、私もこんなにこう全キャラ演じて長編っていうのが初めてだったので、模索模索なところでですね、まあ、ちょっと完璧でないところもたくさんあるとは思うんですけれども、お楽しみいただけてるなら幸いです。それでは今回はここまでです。またどこかでお会いしましょう。お相手は風音ゆきでした。これからもエンリフをお楽しみください。